猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第625回始まります。はい、今週はちょっとですね、猫好きさんとスケジュール合わず、ズーム収録はお休みになり、私の一人喋りになります。ご了承ください。いやはや暑いですね。もうこれ災害級の暑さって毎回言って、ここのところ毎回災害級の暑さって言ってますけれど、横浜、北はね、北部に住んでるんですが、今日もピーカンバレーで、もうちょっと昼間出かけないといけない用事あったんですけれども、もう死ぬかと思っちゃいました。はい、ヘロヘロになりましたね。ちょっと歩いただけで。いやー、前回からお話ししてますが、日傘男子デビューしたんですけれども、まあ、刺さないよりは、刺した方が楽になるんですが、まあそれでもね、そもそも気温が高いので、あまり効果がないという感じは否めないですね。まあまあでもないよりはマシかなというレベルではあります。はい。はい、ということで今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャスト、ほろよい7。
iTunes やポッドキャストアプリ、ほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はカレー、好きなカレーライス、カレーの具の話、
うん、
いうことで、猫好きさん、まあ今までも何度かなんかカレーライスの話はした記憶がかすかにあるんですが、
はい、
お好きなカレーライス、またまあカレーの具というか、
うん、
な、何がお好きですか最近は。
そうですね、なんか最近なんか大きなラムの塊を買って、
う
ん、
はい、
でなんか結構ラム塊で買うとなんか脂身とか筋とかが多くて、
はいはいはい、
結構食べられる部位少なくてなんか筋を切り落とすんですよね、
はいはい、
でなんかそれもったいないから、
はい、
圧力鍋でなんか煮て火入れて、はいはいはい、余計な油取って筋柔らかくして、
はい、
っていうそのラムの筋肉みたいのがいっぱいあって、でこの間カレーに入れたらめちゃくちゃ美味しかったので、ラム肉のカレーが最近うちではお気に入りでよく食べてますね。
はいはい。
で、あとでもラムがない時は、
はい、
最近はもうホタテです。
ホタテカレー、おー、いいですね、はい、シーフードカレー。
そう、ホタテなんかちょっと前話した時はホッキカレーが、
はいはい、
好きだみたいな話したと思うんですけど、なんか基本きっと魚介系のカレーが多分私が好きなんでしょうね。
ああ、なるほど、うん、はいはいはい、
そう、肉じゃなくて、なのでホッキカレー、あ、じゃないや、ホタテカレーとかエビカレーとか、はい、それがなかったら魚肉ソーセージカレーですね。
ああ、本当に魚介系ですね。
うん、はい、結 構魚肉ソーセージもすごい魚介の出汁めちゃくちゃ出るんですよね。
ああそうなんですか。カレーで煮込むと。
はい。そうそうそう。なので結構おすすめで。
なるほど。
なんか少し前まで自分でスパイス調合して作るみたいなのにハマって、はい、ずっとやってたんですけど、
はい、
なんか最近はそのなんだろう、お母さんが作る家庭のカレールーみたいなのをなんか買って何種類か混ぜ合わせて作るみたいなのカレーにハマって、
うん
うん、なんかそれを作ったり、あとなんか家の近くにゴーゴーカレーっていうカレー屋さんができまして、
はい、
でなんか結構有名なお店らしいんですけど、
ええ、
ここはそのレトルトカレーもやってて、
はい、
でゴーゴーカレー食べに行って美味しかったから、コストコ行った時にそのゴーゴーカレーのレトルトが売ってたから、はい、買ってきて、その非常食としてレトルトカレーをなんか箱で買ってたので、
はいは
い、もうカレーを作るのがめんどくさくなったらそれを入れ、はい、それにホタテ入れたり、まあ、ラム肉入れたりして作るとかいうのも、はい、あの最近ハマってますね、
はい、なるほど。今ちょっと検索してみたんですけど、うん、ゴリラのマークもなんか、
あ、そうそうそうそう、ゴリラのマークの、はい、カレーで、なんかどっかの県の県民食みたいな感じで、すごいどっかの県では有名らしいんですけど、こっち側の方ではそこまで有名じゃないかもなんですけど、
そうですよね。
なんかお店に鍋持ってったりして、はい、鍋になんか、
はい、
あのか鍋でか鍋買いしてきて、
うん、
家で温めて食べるみたいのがなんか有名なんですって、そこの県では。昔なんか県民賞でやってたんだよな、ね、
会社情報見たら金沢、うん、石川県の金沢市が本社、ね、
ああそうそうそうそう、金沢、はい、金沢、
はい、はいはいはいはい。
で私はその鍋買いはしないで店内で食べたんですけど、うん
一応じゃあ鍋持っていったら鍋に持ってくれるんですね。
そうそう、盛り持ってくれる。なんか私には若干辛めだから、
はい、
あの蜂蜜ちょっと入れてとかしてちょっと味変して食べるけど、はい、なんだろう、ゴーゴーカレーは今までに食べたことない味がするカレーなんですよね。
そうなんですか。ちょっとね、
うん、
初めて知りましたけど、このゴーゴーカレーっていうのは
なんか、
はい、
なんだろうな、はい、フルーティーな感じがして、でもコクがあってみたいな感じで美味しいんですよね。
はい、はい、
なんかも
う、
うん、うん、
です。なんか茅ヶ崎にもあるって確かに書いてありますね。うん、はい、
そうなんですよ。うん、でまあ、スーパーでも結構なんかカレー、レトルトカレーが豊富なお店だと絶対に置いてると思うんで、もし機会があったら皆さんも、うん、ちょっと食べてみてください。
買ってみましょうかね。なんかね、
はい、
美味しそうですね。はい、
うん、そんな感じかな、うん、最近のカレーは。
なるほど、
うん、
なんか通販もあるしスーパーにも出してるしみたいな感じで、
そうそう、うん、
でなんかステンレスの皿に盛るのが特徴だとか書いてありますね。
そうそうそう、
はい、
うん、あの昔ながらの感じのお皿に盛ってます。
ちょっと今度見つけたら買ってみようかな。美味しそうですね、なんかね、
うん、うん、なんか真っ黒なカレーで、
うん、おー、ちょっと濃いめの色ですね、ルーが。
そうそうそう、味は結構なんか、うん、コクのあるあっさりめ。
コクのあるあっさりめ、うん、うん、それやっぱ食べてみないと分かんないですね、きっとね。
あ、そう、これね、そう、食べないと分かんないですね、
これ食べないと分かんないですね、きっとね。うん、
うん、
なるほど。
そう、そんな感じかな。
はい、
うん、
ア
ナルさんは、
あ、まあ私の場合もそうなんですけど、なんか、ね、あの
あれじゃないですか、北海道だとスープカレーが有名って、なんかの記事で読みましたが。
ああ、
なんか、シャバシャバのスープカレーが。
そう、なんか、
はい、
なんだっけ、沖縄の海ぶどうと一緒で、
ええ、
その、なんか私が、上京してから有名になった食べ物なんですよね。
そういうことなんですか。じゃあ
結構近年、まあ近年数は結構経つんだけど、そう、近年、幼少期からじゃなく、
うん、
そう、近年なんか流行ったものだから。
あ、じゃあ、猫好きさんが地元いらっしゃるときはあまりそのスープカレーみたいな。
そうですね、あまりどころか、うん、一度も食べたことないですね、北海道で。
なるほど。
はい、
うん、
なのでなんか有名なスープカレー屋さんどことか聞かれても、はい、
うん、
全くわからない、
わからないと。
はい、
はい、
かえってなんか神奈川県で、
はいはいはい、
坂東橋、伊勢崎町にある、
ね、
なんかジロー、
はい
はい、っていうスープカレー屋さんは食べに行ったことあって、
はい、あ、そうなんですか、はいはい、
そこはなんかすっすごい有名で結構なんか並んだりとかしてますね。なんかちょっと高級なスープカレー屋さんみたいな感じで。
はい、
うん、だけどまあうーん、スープカレーより普通のカレーの方が好きかな。
あ、やっぱりね。
うん。なんか、
幼少期食べてなければあんまりそうこだわりはないですもんね。特にね、
そうなんですよね、うん、かえってスープカレーとカレーラーメンだったら、うん、カレーラーメンの方が好きかも。
おお、なるほど。
うん、
はいはいはい、
なんかカレーのスパイスが効いたラーメンをなんか九州で食べたことあって、
はい、
北海道のお店らしいんですけど、はい、九州で食べて、はい、もうなんかごっちゃごちゃ。
なるほど。
はい、やっぱスープカレーより、うん、普通のがいいかな。
普通のカレーと、
うん、
なるほど、わかりました。で、
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは8月6日加藤さんから、ちょっと良いブランデー、カッコアルマニアックを買ったら木箱できました。深みがあって美味しいです。ということで、ツイッター改め X の方に写真をいただきましたが、うわ、すごいなんか豪華な木箱できてますね。なんかアルマニアックっていうだけでめちゃくちゃ高価、そもそもそれだけで高価な感じなんですが、アルマニアックって思いっきり書いてある。で、キャッスルフォート1988、1988年のものでっていうことですかね。はい、ありがとうございます。なんかめちゃくちゃ高級そうじゃないですか。羨ましい。私はあまりね、なんかブランデーとかアロマニアックって飲んだことなくて、今までウイスキーはガンガン飲んでますが、はい、どういう感じだったんでしょうか。まあ、深みがあって美味しいですというふうに書いてあるんですけれどもね、羨ましい。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週ご紹介する曲は風の猫さんの曲ですね。ローテーションに今まで何度かご案内してきましたが、風の猫さんの曲をご紹介したいと思います。それではお聴きください。風の猫さんで月を探して。
けどすぐに見つけた。
お聞きいただきましたのは、風の猫さんで、月を探してでした。はい。この曲は何回か過去にもおかけしているんですけれども、いや、なんか、素朴な感じというか、はい。とてもいい曲だなといつも思いながら聴いています。はい、ありがとうございます。そして実はですね、今回この風の猫さんの曲をかけたのには理由がありまして、先日風の猫さんからライブをやりますということで告知をいただきました。ライブの告知をいただきました。ご案内をいただきましたので、ここで少しお時間をいただいて、風の猫さんが参加されるライブの告知をしたいと思います。はい、ライブの内容ということで、ネバーエンディングサマー&サマーと名前のライブですね。ライブの日付は2025年9月14日日曜日の3連休の真ん中です。会場は二子玉川から徒歩3分ほどのジェミニシアターですということで、高島屋の角を左折し信号を渡った先の右側のビルの地下1階ということで、二子玉川のジェミニシアターで検索していただくと多分すぐわかるんじゃないかなと思います。ライブの時間ですけど、会場が11時15分で、11時20分開演予定で、15時閉演の予定ということですね。洋楽アコースティックバンド、ギター弾き語り、カルメン・マキ&オズのトリビュートバンド、70年代洋楽ロックバンドなど盛りだくさんな内容ですということですね。はい、そして私は今回風の猫としてではなく、ユーミンや昭和歌謡をつなげたスーパーオリビアバンドとシティポップのシトラスという2つのバンドに参加し、11時20分頃から出場しますとですね、ご案内いただいてます。で、入場料は無料ですが、ご入場の際ワンドリンクだけご購入ください。昭和に青春を過ごした年齢層高めのおじおばバンドですが、よかったらいらしてくださいねというふうにいただきました。はい、ということで、いつも横尾ソシエツさんのライブをよく告知させていただいているんですが、今回珍しく風の猫さんのライブ告知ということで、なんかとっても楽しそうなライブですね。まあ私と同年代、まあ風の猫さんももちろん私とほぼほぼ同じ世代の方なんですけれども、なんか行ってみたいけど、なんかちょっとここのね、3連休仕事が入りそうなんですね、珍しくね。普通休日は仕事はないはずなんですけど、とある事情でちょっとここはね仕事とか重なりそうなんで、都合がつけばぜひ見に行きたいかなというふうに思っています。はい、行ってみたいな、行けるかな。はいはい、ということで、風の猫さんのライブ、ネバーエンディングサマー&サマーの告知でした。あ、そうだ、忘れてました。この風の猫さんのライブについては、フライヤーのイメージをいただいてますので、いつものように、ショーノートと、ポッドキャストのショーノートと、猫の尻尾の公式ホームページに、フライヤーのイメージも合わせて貼っておきます。ご参考にしてください。ぜひ、ね、関東、まあ、特に神奈川、二子玉川近辺にお住まいの方は、ぜひ参加していただければな、というふうに思います。はい、ということで、風の猫さんのライブの告知と、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
お便りコーナーです。今週のお便りコーナーはいつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキを伝えるポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番に ご紹介していきたいと思います。8月6日、アポロさんから令和7年8月4日、約8日遅れで拝聴中のアップルポッドキャスト番号がハッシュタグリスト02ということで、いくつかのハッシュタグの中に猫の尻尾の623回を入れていただいてます。ありがとうございます。そして加藤さんが同じ日、猫の尻尾623、624を聞きになって、缶詰で使うのはトマト缶が多いですが、お話の中にも出てきた紙パック型の方が処分しやすいので、最近はそっちが多くなりつつありますね。缶詰といえば、カニ缶を手にする、カニ缶を手には取るのですが、点々点、なかなか買えないって言います。苦笑いというふうにいただいてます。ありがとうございます。はい、そうか。カニ缶はありましたね、カニ缶ね。いや、カニ缶高いですもん。やっぱり。気軽に手には取れないですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして8月8日、ケンジさんから、623から624回拝聴。ストック缶詰はツナ、サバ、スパムなど災害用備蓄兼つまみとして置いていますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、ツナ缶、サバ缶はね、配信の中でもお話しさせていただきました。さすが、ケンジさん。沖縄の方によく潜りにね、スキューバで行っておられたので、スパムっていうのがね、普通スパム買わないっすよね。こっちでなかなかね、缶詰ね。いや、たまに買って食べたいなと思うんですけど、ちょっとなかなか、スパムは買わないなぁ。うん。ちょっと今度買ってみようかな。はい。以前はね、コンビーフとかたまにコンビーフ缶は買ってみたりはしたんですけどね、スパムは買わないな。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。オープニングでも少しお話をしましたが、今週はちょっと猫好きさんとスケジュール合わないというか、ズーム収録できなかったので、私の一人喋りになります。ご了承ください。はい、来週からお盆休みが一般的にはね、続くようですが、皆さん、来週一週間お盆休み取られますかね。ちょうどね、3連休と重なっていい感じで、1週間、まるまるお休みにされる方はね、私も今、勤めてる先の方も結構夏休みこのタイミングで取られるという方多いんですけど、私はとある事情というか、まあ、先月ちょっと入院をしていた関係で、先にそれがまあ、夏休み代わりという形になっちゃったんで、来週は普通通り出勤しようかなというふうに思ってます。はい。いやはや、もうなんかね、まあ、この辺の話をまた、本編でちらっとお話しすることにもなるかと思うんですが、まあちょっと7月は花、万丈な月ではあったんですけれども、8月はもうただただ暑い月に、なりそうですよね。もう本当に。もうちょっとね、常識が、今までの常識が通用できないような暑さですよね。はい。オープニングでいつも天気の話とかはしているんですが、ちょっとエンディングで、小ネタコーナーではないんですけれども、まあ、暑いねという話を、しつこくさせていただきました。はい。それでいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでいつものように、風の猫さんにご提供いただきました。猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。